ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松井聖とイエスキリスト教会第185回年次総大会土曜午後の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はデイビス軍およびウィーバー軍のヤングシングルアダルトステークの会員による合同聖歌隊がお届けします。この放送はボネビリディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を利用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング館長がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、末日聖とイエス・キリスト教会第185回年次総大会の土曜午後の部会に皆さんを歓迎いたします。この大会を管理するトーマス・エース・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう依頼されました。会場に出席してくださっている皆さん、テレビ、ラジオ、インターネットを通じて参加してくださっている皆さん、大会の模様が衛星中継を通じて届けられる世界各地のステークセンターでご覧になっている皆さん一人一人にご挨拶申し上げます。この大会に出席されている中央幹部および中央役員の皆さんに感謝します。この部会の音楽はデイビス軍およびウィーバー軍のヤングシングルアダルトによる聖歌隊が提供します。指揮はソニア・スパーリング、オルガン伴奏はボニー・グッドリフとリンダ・マーゲッツが担当します。開会にあたり聖歌隊が作り主の主を歌います。開会の祈りは中央諸島教会会長会第一顧問のジーン・ A ・スティーブンス姉妹です。
Oh, my soul, praise Him for me. Our Father in heaven,
天のお父様、御前にへり下り、この総大会に参加することができ感謝いたします。お父様の恩子に心から感謝いたします。回復された福音の祝福に感謝いたします。救いの計画に感謝いたします。神の預言者であるモンソン大官庁により導かれていることに感謝いたします。預言者の勧告に従うことができることを感謝いたします。この午後の部会に参加でき、素晴らしい音楽に、またその御霊に感謝いたします。私たちが今日伝えられるメッセージを受けるよく受けることができますように、贖いの犠牲に心から感謝いたします。主の完全な愛に感謝いたします。私たちの心が満たされますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
これからディーター・ F ・ウークトドルフ官庁が賛意の表明のために教会の中央役員並びに地域70人の名前を提示します。その後、教会監査部実務運営ディレクターのケビン・ R ・ジャーゲンセン兄弟が教会監査部年次報告を読み上げます。続いて大官庁会秘書のブルック P ・ヘイルズ兄弟が2014年度の教会統計報告をします。
Brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、私たちは預言者、聖権者、啓示者、末日聖徒イエス・キリスト教会の大官庁として、トーマス・スペンサー・モンソンを、また大官庁会第一顧問としてヘンリー・ベニオン・アイリングを、大官庁会第二顧問としてディーター・フリドリヒ・ウクトドルフを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。ただいまの表明が記録されました。十二使徒定員会会長としてボイド・ケネス・パッカーを、また同定員会会員としてボイド・ケイ・パッカー、エルトン・ペリー、ラッセル・M・ネルソン、ダリン・ H・ オークス、M・ラッセル・バラード、リチャード・ G・ スコット、ロバート・ D・ ヘイルズ、ジェフリー・ R・ ホランド、デビッド・ A・ ベドナー、クエンティン・ L・ クック、 D・ トッド・クリストファーソン、そしてニール・ L・ アンダーセンを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。大官庁会顧問と十二使徒を預言者、聖権者、啓示者として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。私たちは2015年5月1日をもって以下の方々を地域70人から解任することを定義します。フアン・シー・アビラ、フィリップ・ K ・ブッシー、ルネ・ J ・カブレラ、レナト・カペラッティ、ポール・ D ・ M ・クリステンセン、サムエル・ W ・クラーク、ホジェリオ・ G ・ R ・クルス、ジョージ・ R ・ドナルドソン、イニ・ B ・イコン、クリスチャン・ H ・フィンジャール、クレイグ・ G ・フィッシャー、ジェリル・ L ・ガーンズ、M ・キース・ギデンス、アレン・ D ・ヘイニー、フイ・チャン・ホアン、 ジョージ・ M ・キール、ボン・ジー・キーチ、クスメ・カツミ、ジャーマン・ラボリエル、ジェイ・クリストファー・ランシング、グスタボ・ロペス、ドミトリー・ V ・マルチェンコ、ピーター・ F ・メウレス、 T ・ジャクソン・マハベラ、ウーゴ・モントーヤ、バレンティン・ F ・ヌニエス、オー・ヒグン、ジェフリー・ E ・オルソン、R ・イングバル・オルソン、ノーベルト・ K ・アルー、ロバート・ N ・パッカー、ナサニエル・ R ・ペイン、セザール・ A ・ペレス・ジュニア、マイケル・ J ・レアル、エドソン・ D.G. リベイロ、ブラッド・ K ・リゼンメイ、ウォルター・ C ・セルデン、モーツァルト・ B ・ソアレス、カルロス・ソリス、ノーランド・ソーサ、バーン・ P ・スタンフィル、 T ・マラマ・タラティ、田代光三、ルーベン・ディ・トレス、オマー・ビラルボス、ジャック・ディ・ワード、アラン・ J ・ウェブ、ジェラルド・ J ・ウィルヘレム、ジム・ L ・ライト。彼らの卓越した奉仕に対して私たちと共に感謝を示してくださる方はその意を表してください。私たちは中央若い男性会長会として奉仕してくださったデビッド・ L ・ベック兄弟、ラリー・ M ・ギムソン兄弟、ランドール・ L ・リット兄弟を心からの感謝とともに解任するよう提起します。同様に若い男性中央管理会のすべての会員を解任いたします。また中央初等教会会長会の第一顧問ジーン・ A ・スティーブンス姉妹と第二顧問のシェリル・ A ・エスプリン姉妹を解任します。これらの兄弟姉妹の素晴らしい働きに対して私たちと共に感謝を示してくださる方はその意を表してください。私たちは70人第一定員会の新しい会員としてキム・ B ・クラーク、ボン・ G ・キーチ、アレン・ D ・ヘイニー、ウーゴ・モントーヤ、バン・ P ・スタンフィルを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。私たちは次の方々を新しい地域支住人として支持するよう定義します。ネルソン・アルディラ、ホセ・ M ・バダヤ、ローレンス・ P ・ブランク、ブラッドフォード・ C ・ボーウェン、マーク・ A ・ブラッグ、セルヒオ・ルイス・カルボーニ、アルマンド・カレオン、S ・マーク・クレイ・ジュニア、Z ・ドミニク・デカイエ、オスバルド・ R ・ディアス、マイケル・ M ・ダドレー、マーク・ P ・ダーハム、ジェームス・ E ・エヴァンソン、パスコール・ F ・フォーチュナート、パトリクショ・ M ・ギフラ、ダニエル・ P ・ホール、林・トール、ポール・ F ・ヒンズ、J.K. チュクエメカ・イグベ、ゼウン・フン・クー、ミンシュン・クワン、ジョニー・エル・レオタ、カルロ・ M ・レザノ、ホエル・マルティネス、J ・バウン・マカーサー、カエル・ S ・マッケイ、ヘラマン・モンテオ、 ア・ファビオ・モスコソ、マイケル・ R ・ムレー、ノーマン・ R ・ネムロー、 S ・マーク・パーマー、フェルディナンド・ P ・パンガム、ハイルス・ C ・ペレス、スティーブン・ M ・ピーターソン、ウルフガング・ピルス、 J ・ D ・ピメンテル、ジョン・ C ・ピングリー・ジュニア、エドバルド・ D ・ピント・ジュニア、エヴァン・ A ・ジェームス、 K ・デビッド・スコット、ポール・ H ・シンクレア、ベンジャミン・ T ・シンジョーゴス、ルロン・ F ・ステーシー、デビッド・ L ・スタプレトン、カール・ M ・ティレマン、ウィリアム・ R ・ティテラ、徳沢誠治、カルロス・ R ・トレド、セザール・ E ・ビラル、フアン・パブロ・ビラル、デビッド・ T ・ワーナー、グレー・ K ・ワイルド、ロバート・ K ・ウィリアム。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。中央諸島教会会長会の第一顧問としてチェリル・ A ・エスプレン姉妹を、また第二顧問としてメアリー・ L ・デラム姉妹を支持するよう定義します。また中央若い男性会長としてスティーブン・ W ・オーエン兄弟を、また第一顧問としてダグラス・ D ・ホームズ兄弟を、第二顧問としてモンティ・ジョセフ・ブラフ兄弟を支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。モンソン大官庁、ただいまの表明が記録されました。これまでの定義のいずれかに反対を示される方はご自分のステーク会長に連絡をしてください。兄弟姉妹の皆さん、教会の指導者に対する皆さんの信仰と祈りに感謝します。新しい中央幹部と新しい中央役員の会長会は壇上にご着席ください。
先ほ
どお伝えしたように、この後ケビン・ジョーゲンセンが教会監査報告を読みます。その後ブルック・P・ヘイルズが2014年の教会統計報告を提示します。ありがとうございます、兄弟姉妹。
まず一世とイエス・キリスト教会大官庁会に対する報告。愛する大官庁会の皆さん、教義と誓約第120章の啓示に定められているように、教会基金の支出の承認は大官庁会、十二使徒定員会及び管理ビショプリックで構成される10分の1配分評議会が行います。教会の各部門は承認された予算の通り、教会の方針と手続きに従って基金を使います。教会監査部は資格ある専門家によって構成され、教会の他のあらゆる部門から独立しており、その責任は基金の収支と教会資産の保全に関して合理的保障を提供するために監査を行うことです。監査の結果、教会監査部では2014年度において教会のすべての資材、献金や寄付、支出及び資産は適切な会計と承認された予算並びに教会の方針と手続きに従って記録され管理されているという見解に達しました。教会は予算内で賄い、負債を避け、必要時に備えて貯蓄をするという教会員が教えられている慣行に従っています。以上、謹んで報告いたします。ケビン・R・ジャーゲンセン。
大韓教会は2014年12月31日における教会の発展に関する統計報告を次のように発表しました。ステーク3114、伝道部406、地方部561、ワードおよび支部29621、教会員総数1537万2337、新たな記録上の子ども116409、回収者296803、専任宣教師85147、教会奉仕宣教師34004、奉献された神殿アリゾナ・ギルバート、フロリダ・フォート・ローダーデール、アリゾナ・フェニックス、再奉献された神殿ユタ・オグデン、儀式が執行されている神殿数144。
これから聖歌隊が主イエスの愛にを歌います。聖歌隊の歌の後、十二使徒定員会のデビット・ A ・ベドナー長老、D. トット・クリストファーソン長老からお話を聞きます。 幼い頃のある経験を鮮明に覚えています。ある日友達と遊んでいた時、誤って近所の店の窓を割ってしまいました。ガラスが粉々に砕け、警報器が鳴り響いた時は頭も心も恐怖で凍りつきました。自分は残りの人生を牢屋で過ごすのだと即座に悟りました。結局両親の説得により隠れていたベッドの下から出てきた私は、親に助けてもらって店の主人に償いをしました。幸いにも懲役刑は免れました。あの日に感じた恐怖は大変なものでしたが、皆さんも健康上の問題、家族の困難や危機、世の中の悲惨な出来事を目にするとき、はるかに大きな恐れを覚えたことがあるのではないでしょうか。危機が迫り先が見えず辛い思いをするとき、また良くないことが起こりそうに感じるとき、私たちは不安になるものです。犯罪による暴力や飢饉、戦争、不正、テロリズム、道徳感の低下、病気、自然災害など恐れや不安の要因となるものはどこにでもあります。確かに私たちは主が次のように言われた時代に生きているのです。その日全地が混乱し人々は気落ちするであろう。今日は主イエス・キリストを知る正しい知識と主を信じる信仰によって恐れがどのようにして消え去るかをお話しします。この重要なテーマについて共に考えるにあたり、聖霊からの祝福があるように祈ります。禁断の実を食べた後、神の声を聞いたアダムとエバはエデンの園で身を隠しました。神はアダムにお尋ねになりました。あなたはどこにいるのか。アダムは答えました。あなたの声を聞き恐れたのです。堕落の結果、最初に起こったことの一つは、アダムとエバが恐れを経験したという点に注目してください。この強力な感情は現世での経験の重要な要素なのです。モルモン書には死を知る知識がもたらす力によってひどい逆境の時でさえも恐れが消え平安が与えられた例があります。ヘラムの地でアルマの民はレーマン人の軍隊がやってきたために怯えました。しかしアルマは出て行って民の中に立ち、怖がらないように、また主なる自分たちの神を覚えていれば主は助けてくださると彼らに説いた。そこで彼らは恐れを鎮めた。アルマが民の恐れを鎮めたのではありません。アルマは信者たちに主を覚え、主からのみ得られる助けを思い起こすように勧めたのです。そして民は救い主の見守りを知ることで恐れを鎮めることができました。恐れは主を知る正しい知識と主への信仰によって鎮まります。キリストこそ永続する平安の唯一の源であられるからです。主は言われました。私に学び、私の言葉を聞きなさい。私の御霊の柔和な道を歩みなさい。そうすればあなたは私によって平安を得るであろう。主はまた、義の技を行う者はその報いを受ける、すなわちこの世において平和を、また来るべき世において永遠の命を受けると説明しておられます。キリストに頼り信頼し、キリストの功徳と憐れみと恵みに進んで頼ると、主の贖いによって復活と永遠の命を望むようになります。そのような信仰と希望は、誰もが得たいと絶望する両親の心よい安らぎを生活に招き入れます。贖いの力は悔い改めを可能にし、罪による絶望を退けます。また不完全な人間では決して理解することも成し遂げることもできない方法で、良いものに気づき、良い行いをし、良い人になれるよう私たちを強めてくれます。実に主の弟子として献身することで得られる大きな祝福の一つは、人知では到底計り知ることのできない神の平安なのです。 キリストの平安のおかげで、私たちは現世の生涯を尊い永遠の観点から見ることができ、霊的に揺らぐことなく、天の目的地に絶えず目を向けていられます。つまり、主の教義が生活のすべてに目的と方向性を与えてくれるので、私たちは祝福を受けて恐れを鎮めることができるのです。主の儀式と制約が良い時も悪い時も強さと慰めをもたらしてくれます。主の神権の権能によって、最も重要なことはこの世から永遠にわたって続くということを確信できるのです。現代の中で非常にたやすく頻繁にまとわりついてくる恐れを鎮めることが本当にできるのでしょうか。できますとはっきりお答えします。この祝福を受けるために中心となる3つの基本的な原則があります。それは1、キリストに頼ること。2、キリストのもといの上に築くこと。3、キリストを信じて力強く進むことです。最初にキリストに頼ること。アルマが息子のヒラマンに与えた助言はまさに今日の私たち一人一人に当てはまります。神に頼って生きるようにしなさい。いつでもどのようなところにいても救い主に頼り、しっかりと救い主に目を向けていなければなりません。主の人たちが船に乗って海を漂っていた時のことを思い出してください。イエスは水の上を歩いて彼らの方に行かれましたが、彼らはイエスだと分からず恐れて叫びました。イエスは彼らに声をかけて、しっかりするのだ、私である、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った。主よ、あなたでしたか。では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてください。イエスは、おいてなさいと言われた。そこでペテロは水の上を歩いてイエスの方へ行きました。しかし風を見て恐ろしくなり、そして溺れかけたので、ペテロは叫んで、主よ、お助けくださいと言った。イエスはすぐに手を伸ばし彼を捕まえて言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。ペテロが救い主の招きに熱い思いで直ちに応じた様子が思い浮かびます。しっかりとイエスに目を向けて、ペテロは船の外に足を踏み出し、奇跡的に水の上を歩きました。ただ風と波のために目をそらした時に、ペテロは恐れを抱き溺れかけたのです。主の次の教えに従うとき、私たちは祝福を受けて恐れに打ち勝ち、信仰を強めることができます。あらゆる思いの中で私を仰ぎ見なさい。疑ってはならない、恐れてはならない。2、キリストのもといの上に築く。ヒラマンは息子のニーハイとリーハイに次のように勧告しています。覚えておきなさい、あなたたちは神の恩子でありキリストである贖い主の岩の上にもといを築かなければならないことを覚えておきなさい。そうすれば悪魔が大風を、まことに旋風の中に悪魔の矢を送るときにも、まことに悪魔の雹と大風があなたたちを打つときにも、それが不幸と無休の苦悩の淵にあなたたちを引きずり落とすことはない。なぜならばあなたたちは堅固なもといであるその岩の上に建てられており、人はそのもといの上に築くならば倒れることなどありえないからである。儀式と制約はキリストとキリストの贖いというもといの上に人生を築くためのブロックです。ふさわしい状態で儀式を受け、誓約を交わし、神聖な決意を忠実に覚えて尊び、自分が受け入れた義務に従おうと最善を尽くすとき、私たちはしっかりと救い主と結ばれます。そしてその絆は人生のあらゆる時期にあって霊的な強さと安定の源となるのです。儀式と制約によって自分の望みと行いを救い主の堅固なもといの上に固く築くとき、私たちは祝福を受けて恐れを鎮めることができるのです。3、キリストを信じて力強く進む。ニーファイは次のように宣言しています。したがってあなた方はこれからもキリストを確固として信じ、完全な希望の輝きを持ち、神と全ての人を愛して力強く進まなければならない。 そしてキリストの言葉をよく味わいながら力強く進み、最後まで耐え忍ぶならば、見よ、御父はあなた方は永遠の命を受けると言われる。この自らを律して耐え忍ぶ力は、霊的な理解、洞察、粘り強さ、忍耐、そして神の恵みによってもたらされます。イエス・キリストの聖なる皆を信じる信仰を働かせ、日々御心と主の定められた時に素直に従い、へり下ってすべてのことに主の御手を認めることによって、神の王国に関わる平和および喜びと永遠の命を得ることができます。困難に遭遇し、将来への不安に直面する時でさえ、心楽しく辛抱し、真に信心深く、また謹厳に過ごすことができるのです。福音の原則を学び、実践し、固い決意を持って制約の道を力強く進むことでもたらされる不屈の精神を得るとき、私たちは祝福を受けて恐れを鎮めることができるのです。私たちがよく経験する恐れとは別の意味での恐れがあります。聖文で恐れかしこむこと、つまり主を恐れることと表現されているものです。恐怖や不安といったこの世の恐れとは異なり、主を恐れることは平安と確信と自信の源です。しかし、どうして恐れが人を強化し霊的な助けとなるのでしょうか。ここでいう義にかなった恐れには、主イエス・キリストに対して深い崇敬、尊敬、畏敬の念を抱き、戒めに従い、主の御手の中に最後の裁きと正義を待ち望むことが含まれます。このように主への恐れは、主イエス・キリストの神聖および使命についての正しい理解、自分の思いを主の御心に喜んで従わせる意思、そしてすべての男女は裁きの日に自身の罪に対する責任を負うことになるという知識から生じます。聖文が明らかにしているように、主を恐れることは知識の始めであり、知恵の教訓、安心を得させるもの、そして命の泉なのです。主を恐れるなら、最後の裁き、最後の裁きについて、また自分の望み、思い、言葉、行いに責任を負うことについて正しい理解を持つことができます。主を恐れるとは、裁きのために主の身元に行くことにためらいと不安を覚えることではありません。私たちが主を怖いと感じることなどないと私は思います。そうではなく、主の御前で自分自身の姿をありのままに認め、自分のすべての正当化や見せかけの行為や自己欺瞞について完全な知識を得ることが怖いのです。最終的に弁解の余地はなくなるでしょう。これまでに地上に生を受けた人と、これから生を受ける人は皆、神の法廷に立つように連れ出され、自分の行いが良いか悪いか、その行いに応じて神に裁かれます。義にかなったことを望み、良い行いをしたならば、裁きの法廷は楽しいものとなるでしょう。そして終わりの日に義にかなう報いを与えられるでしょう。反対に、もし悪いことを望み悪事を行ったならば、裁きの法廷でおののくことになるでしょう。私たちはあえて神を仰ぎ見ようとしないであろう。そして神の御前から隠れるために、岩や山に自分の上に落ちてくるよう命じることができれば喜んでそうするであろう。そして終わりの日に報いとして災いを受けるのです。伝道の書には次のようにお訳されています。神を恐れ、その命令を守れ、これはすべての人の本分である。神はすべての技並びにすべての隠れたことを善悪とともに裁かれるからである。主の恐れは現世の恐れを消し去ります。絶えず心に湧いてくる、自分は霊的に不十分だ、主の要求と期待には決して応えられないという不安さえも沈めます。実際、自分自身の能力や行動だけに頼ったのでは、十分な状態になることも要求に応えることもできません。行いや望みだけでは救われないのです。 自分の行えることをすべて行った後、救い主の無限にして永遠の贖いの犠牲による憐れみと恵みによってのみ罪のないものとされるのです。確かに私たちはキリストの贖罪により全人類は福音の律法と儀式に従うことによって救われうると信じています。主を恐れるとは主を愛し信頼することです。より深く神を恐れるとき、神をさらに完全に愛するようになります。そして完全な愛はあらゆる恐れを取り除くのです。救い主に頼り、主をもといとして築き、性別された決意を持って主の制約の道を力強く進むとき、主への恐れというまばゆい光が現世での恐れという暗い影を追い払うことを約束します。私は主を愛し崇敬しています。主の力と平安は現実のものです。主が贖い主であり生きておられることを証しします。主のおかげで心を騒がせることもおじけることもなく、祝福を受けて恐れを鎮めることができるでしょう。イエス・キリストの聖なる御名によって証しします。アーメン。
ロンドンにある有名なウェストミンスター寺院の扉の上に20世紀における10人の殉教者の像が飾られています。聡明な神学者ディートリッヒ・ボンヘッファーはその一人です。彼はナチスの独裁とユダヤ人への仕打ちを批判しました。彼は反政府活動を理由に投獄され、強制収容所で死刑を受けました。ボンヘッファーは数多くの著作を残し、最もよく知られた作品のいくつかは彼に憐れみを示した看守たちの助けにより獄中からこっそり持ち出された手紙です。それらは後に Letters and Papers from Prison という題で出版されました。そのうち一通は結婚を控えた姪に宛てた深い洞察が記された手紙です。結婚とは二人の間における愛以上のもので、愛にあるとき世界で見えるのは自分たち二人だけです。しかし結婚によってあなた方は世代間をつなぐ鎖の輪となります。神はご自身の栄光のためにそれぞれの世代をきたらしめ過ぎ去らせ、ご自身の王国に呼び寄せられます。愛においてあなた方に見えるのは自分たちにとっての幸せな天国だけです。しかし結婚においてあなた方は世界と人類に対する責任ある立場に置かれます。愛はあなた方のものですが、結婚は個人的なものを超えており、それは身分であり職です。王を王とする者が統治の意思だけではなく王冠であるように、神と人の前であなた方二人をつなぎ合わせるのは互いに対する愛だけでなく結婚なのです。したがって愛は人から、結婚は天すなわち神から来るものなのです。どのようにして男女間の結婚は互いに愛する愛と自分たちの幸せを超え世界と人類に対して責任を負う立場となるのでしょうか。どのような意味でそれは天すなわち神から来るものなのでしょうか。この洞察を理解するには創世の初めまで遡る必要があります。預言者たちは私たちが初めは英知として存在していたこと、また霊の体を与えられ天の両親の息子娘となったことを明らかにしています。私たちが前世で霊の存在だったときに、天の御父は私たちもご自分のように進歩する特権に預かるという望みを推し進め、私たちに能力を与えるための計画をお立てになりました。この計画には救いの計画、偉大な幸福の計画、贖いの計画などの呼称があります。この計画が持つ2つの大切な目的についてこのように説明されています。そして彼らの中に神のような者が一人立ち、共にいた者たちに言った。あそこに空間があるので私たちは下っていこう。そしてこれらの材料を取ってこれらの霊が住む地を作ろう。そして私たちはこれによって彼らを試し、何であろうと主なる彼らの神が命じられるすべてのことを彼らがなすかを見よう。 第一の位を守る者は付け加えられるであろう。さらに第二の位を守る者は常しえに栄光をその頭に付け加えられるであろう。天の御父のおかげで私たちはすでに霊体として存在していました。次に御父はその存在を補い完成する道を示されました。肉体の要素が付け加えられなければ神ご自身がお持ちの全く存在と栄光に到達することはできないのです。前世で神と共に霊として過ごしていた時、御父の計画に賛成し参加する、つまり第一の位を守ることで私たちは肉体を付け加えられて御父が創造してくださった地球に住むことになったのです。そして現世の経験をする間に何であろうと主なる私たちの神が命じられるすべてのことを私たちがなすことを選択すれば、私たちは第二の位を守ることになります。つまり自らの選びによって神のもとから離れ、力、欲求、情熱を伴う肉体をまといながらも日の境の律法を実践する決意と能力を神に、そして自分自身に証明することになったのです。私たちは肉体を制御し、肉体を霊の主とせず霊に使われる道具とできるでしょうか。永遠にわたって生命の創造を含む神の力に預かることができるでしょうか。私たちは個人的に悪に打ち勝つことができるでしょうか。それを成し遂げた人は常しえに栄光をその頭に付け加えられるのです。その栄光の非常に重要な側面とは復活した不滅の栄光に満ちた肉体です。私たちがこうした可能性と約束を知って歓喜したのも当然なことです。この神聖な計画を成し遂げるには少なくとも4つのことが必要です。第一は私たちが住む場所となる地球の創造です。私たちは創造が偶然ではなく父なる神が指示され、イエス・キリストがそれを実行されたことを知っています。すべてのものはこれによってできた、できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。第二は死すべき状態です。アダムとエバは御父の偉大な幸福の計画に参加するすべての人に代わって行動しました。彼らの堕落により肉体の誕生や神のもとを離れ、現世での経験と学びの場が整いました。堕落とともに善悪の知識と神から与えられた選択の力が与えられました。最終的には堕落によって現世の生涯を一時的なものとするために必要な肉体の死がもたらされました。私たちが罪のあるまま永遠に生きることがないようにするためです。第三は堕落からの贖いです。私たちは天の御父の計画における死の意味を理解しています。しかしその計画は最終的に肉体の死と霊の死を克服する何らかの方法がなければ無効になってしまいます。そのため贖い主、神の一人子であられるイエス・キリストはアダムとエバの背きを贖い、すべての人に復活と不死不滅をもたらすために苦しみ亡くなられました。また私たちのうち誰一人として福音の律法に完全にまた一貫して従える人はいません。主の贖罪は悔い改めを条件に私たちも罪から贖うのです。罪の許しと霊の清めをもたらす贖いの恵みにより私たちは霊的に再生し神と和解します。霊の死、すなわち神からの離反は終わりを告げるのです。そして最後に必要なのは神の王国に入るための肉体の誕生と霊的再生のための環境です。私たちがご自分のように奨励し神の技を成功させるために、神は男性と女性に対して結婚し子供を設けるように命じられました。つまり現世の試しにおいて鍵となる神と共に永遠の栄光を受けるために不可欠な肉体を神と協力して創造するようにお定めになったのです。また両親は家族を築き、子供たちを光と真理の中で育て、キリストに対する望みへと導くよう神は定められました。御父はこう命じておられます。あなたの子供たちに次のことを率直に教えなさい。すなわち背きによって堕落が生じ、その堕落が死をもたらす。あなた方は水と血と私が作った霊とによってこの世に生まれ、塵から生けるものとなったので、誠にあなた方は水と聖なる御霊によって再び天の王国に生まれ、 血によって、すなわち私の一人子の血によって清くされなければならない。それはあなた方がすべての罪から清められ、この世において永遠の命の言葉を享受し、来るべき世において永遠の命、すなわち不死不滅の栄光を享受するためである。天の御父のもとを離れた理由と、御父のもとに戻り共に昇栄するために必要な事柄を理解すると、この地上における生涯に関連して肉体の誕生と霊的に再び生まれることは、この二つの前提条件ほど大切なものはないということが非常に明確になります。これはボンヘッファーの言葉を借りれば、まさしく天、すなわち神から与えられた神聖な制度である結婚の職であり、人類に対する責任ある地位です。現世と来世において世代間をつなぐ鎖の輪、すなわち天の秩序なのです。男女間の結婚の上に築かれた家族は、神の計画が成功するための最良の環境を提供します。純粋無垢な状態で子供が生まれる環境、実り多い現世の生活と来世における永遠の命に必要な学びと備えの環境です。社会が生き残り栄えるためには、そのような結婚の上に築かれる家族があることが不可欠です。だからこそ社会や国家は一般的に結婚と家族を特権的な制度として奨励し擁護してきたのです。結婚と家族は単に愛と幸福に関連したことではありません。男女間の結婚、並びに結婚している男女が築く家族に関する社会科学的事例には説得力があります。ですから私たちはこう宣言します。私たちは警告します。家庭の崩壊は個人や地域社会、国家に古今の預言者たちが預言した災いをもたらすことでしょう。しかし結婚と家族の役割に関する私たちの主張は、社会科学ではなく結婚と家族を創造されたのは神であるという真理に基づいています。その神とは、初めにご自分の形にアダムとエバ、すなわち男と女を創造し、二人を一つに合わせて夫婦とし、彼らが一体となり増え地に満ちるようにされたお方です。一人一人が神の形をしていますが、おそらく私たちが神の形に作られた男と女であるという言葉の最も完全な意味は、男女が一つとなる結婚の絆の中に見出すことができるでしょう。私たち誰であっても、この神聖な婚姻関係という秩序に変更を加えることはできません。人の発明品ではないのです。そのような結婚はまさに天、神から与えられたものであり、堕落、そして贖罪と同じく幸福の計画の重要な一部なのです。前世でサタンは神とその計画に反抗しましたが、今も反抗は激しさを増すばかりです。サタンは結婚と家族の形成を阻止しようと戦っています。結婚と家族が形成されることを邪魔することに必死です。人間の性が持つ神聖さをすべて攻撃し、際限ないまでの不道徳感や行いによって、その神聖な側面を結婚の枠組みから引き離しています。結婚と家族を優先する考えは無視したり、なくしても良いものとし、あらゆる男女に少なくとも仕事やその他の徹底や自己実現、個人の自由の追求に比べて優先度を低めにしても良いと納得させようとしています。両親がキリストに対する信仰を持ち、改心し霊的に生まれ変わるよう子供を教えたり訓練したりしないのを見て、サタンが喜んでいるのは確かです。兄弟姉妹の皆さん、良いもの、大切なものはたくさんありますが、なくてはならないものはわずかなのです。結婚と家族に関連する基本的な真理を宣言したからといって、理想とは異なる現状に置かれた皆さんの犠牲や成功を見過ごしにしたり軽視したりしているわけではありません。皆さんの中にはふさわしい相手がいないこと、同性に惹かれる性質、身体的や精神的な障害、単に失敗に対する恐れといった理由で一時的であっても信仰を曇らせ、結婚の祝福に預かることのできていない人もいるでしょう。あるいは結婚したけれども、結婚生活が終わりを迎え、二人一緒でも大変なことを一人でこなさなければならない状況にある人もいるでしょう。結婚した皆さんの中でも心底神にすがり祈り求めたにもかかわらず子供に恵まれない人もいるでしょう。 たとえそうであっても、すべての人は才能があり、賜物を受けており、誰もが神の計画を進める貢献をすることができるのです。時には現在必要なことのすべてさえも理想的とは言えない環境において達成できるのです。皆さんの多くは自分にできる最善を尽くしていると思います。現世で最も重い重荷を背負っていても、子供たちを生涯に導くという神の計画を擁護してください。私たちはそのような人をいつでも支える覚悟でいます。イエス・キリストの贖いは、イエス・キリストを頼るすべての人々の喪失や損失を予測し、最終的にそれらすべてを補うために成し遂げられたことを確信を持って証しします。御父が子供たちのために準備されたものの一部にしか預かれない運命にある人は誰もいないのです。最近ある若い女性から、自分は母親としてあらゆる飯の中で最も重要なこの飯にふさわしくないと打ち明けられました。私は彼女が気にしている問題は小さく、心配する必要はないと思いました。その務めを立派に果たしていたからです。彼女、ただ神を喜ばせ、神から受けた信頼を大切にしたいと、願っているだけだと分かった私は、彼女に勇気づけの言葉をかけ、天の御父である神が御父の技に働く彼女にその愛と承認の証を与え、鼓舞してくださるよう心から祈りました。これが全ての人に対する今日の私の祈りです。私一人一人が神の目にかなっているという承認を得られるように、結婚と家族が栄えますように、現世における私たちの行く末にこれら全ての祝福が待ち受けているかどうかにかかわらず、全ての人に幸福がありますように、イエス・キリストの御名によって、アーメン。
これから聖歌隊と全員で立って賛美歌、感謝を神に捧げんを歌います。賛美歌の後、70人のウィルフォード・ W ・アンダーセン長老、デール・ G ・レンランド長老、マイケル・ T ・リングウッド長老からお話を聞きます。松一生とイエス・キリスト教会第185回年次総大会の模様をお届けしています。
Brothers and sisters, thank you for that beautiful music.
美しい音楽を心から感謝いたします。何年も前にラジオで若い医師のインタビューを聞きました。アリゾナ州のインディアン保留地の病院に勤務している医師です。ある晩、長い髪を三つ編みにしたアメリカ先住民の老人が緊急治療室に入ってきました。若い医師はクリップボードを持ってその老人に近づき、どうしましたと尋ねました。老人は無言のまま前を見つめています。医者は少し苛立ちながら言いました。何か言ってくれないと治療できません。なぜ病院に来たんですか。老人は医師を見て言いました。あんたは踊るのかい。医者はこの奇妙な質問を聞いて、この患者は部族の祈祷師かもしれないと思いました。祈祷師は昔からの部族のしきたりに従って歌や踊りで病人を癒すのです。医者が、私は踊りません。あなたは踊りますかと聞くと、老人はうなずきました。そこで、踊り方を教えてもらえますかと言いました。老人の答えに私は何年も考えさせられました。踊り方は教えられるが、自分で音楽を聴かなければならないぞ。私たちは家庭でダンスのステップをうまく教えられても、子供に音楽を聴くように教えるのは難しいことがあります。年老いた祈祷師が知っていたように、音楽なしで踊るのは大変です。音楽がないとぎこちなく恥ずかしくさえなってしまいます。そんな経験がありますか。教義と制約第8章で主はジョセフとオリバーに教えておられます。誠に見よ、あなたに下って心の中に留まる聖霊によって、私はあなたの思いと心に告げよう。ダンスのステップは頭で覚えますが、音楽は心で感じます。福音に当てはめれば、ダンスのステップは私たちの行いであり、音楽は聖霊のもたらす霊的な喜びです。この喜びが心の変化をもたらし、正しい望みを生み出します。ステップは訓練で習得できますが、ダンスの喜びは音楽を聴けるようになって初めて体験できるものです。教会員の行いを見てそれをあざける人がいますが、これはもっともなことです。音楽が聞こえない人にとっては、踊っている人が不格好で、聖文の言葉を借りれば特異に見えることがあるからです。赤信号で止まった時、隣の車の運転手が体をゆすりながら歌っているのを見たことはありませんか。窓が閉まっているので音は聞こえません。奇妙な光景でしょう。子どもたちがダンスのステップを覚えるだけで、福音の美しい音楽を聴いて心に感じなければ、やがて嫌になって踊るのをやめてしまうことでしょう。あるいは、これも悲しいことですけれども、周りの人が踊っているので仕方なく踊るようになるかもしれません。福音を教えるときに直面する問題は、ステップを覚えるだけで終わらせないような教え方です。子どもの幸福は福音の美しい音楽を聴き大切にする能力に左右されます。ではどうすればよいでしょう。第一に、自分の生活をいつも霊的な波長に合わせなければなりません。デジタル時代が来る前、ラジオ番組を聞くためにつまみを慎重に回して周波数を合わせたものです。正しい波長に近づくまでは雑音しか聞こえてきません。しかし、周波数が合うと大好きな音楽がきれいな音で聞こえてきました。生活の中で御霊の音楽を聞くには、正しい波長に合わせる必要があるのです。バプテスマ後に聖霊の賜物を受けると、改宗に伴う天の音楽に満たされます。私たちの心は変化し、悪を行う性癖を二度と持つことなく、絶えず善を行うことを望むようになります。しかし、御霊は不親切や高慢、 嫉妬のあるところにはとどまりません。生活の中から御霊の影響力が遠のくと、福音の響きが不協和音に香り、ついには何も聞こえなくなってしまいます。アルマは的を得た質問をしています。贖いをもたらす愛の歌を歌いたいと感じたことがあれば、今でもそのように感じられるか尋ねたい。両親の皆さん、福音の音楽と調和していなければ、調和させる必要があります。モンソン大官庁が教えたように、歩む道に気をつけなければなりません。どうしたらよいでしょうか。福音の音楽を初めて聞いた時と同じ道を歩むのです。キリストへの信仰を働かせ、悔い改め、聖餐を取ります。すると聖霊の影響力を強く感じるようになり、福音の中が生活の中に戻ってくるのです。第2に、自分で音楽を聴ける人は、それを家庭で奏でることです。強制も無理強いもできません。いかなる力も影響力も真剣によって維持すべきではないのです。親が力ずくで、あるいは大声でまくし立てるのではなく、ただ説得により、寛容により、温厚と柔和により、偽りのない愛により、また優しさによって行うのです。こうした特質が家庭で力となり影響力を持つのはなぜでしょうか。それらの特質は聖霊を招くからです。心の波長を福音の音楽に合わせてくれるのです。このような特質があると、家族全員がもっと自由に楽しくダンスのステップを踏むようになります。脅しや強制は必要ありません。子供が小さい時には、偽りのない愛という子守歌を歌いましょう。強情な子やなかなか寝ようとしない子には、寛容という子守歌が必要かもしれません。10代の時には、口論や脅しという耳障りな音を排除し、代わりに説得という美しい音楽を奏でましょう。また子守歌の2番、長く耐え忍ぶを歌うと良いかもしれません。温厚と柔和という完全なハーモニーを奏でる方法もあります。困っている隣人を助けて、親切という音楽を奏でるときには、子どもたちも一緒に歌うように進めると良いでしょう。すべてを一度にはできません。音楽家であれば分かるように、美しい音楽には練習が必要です。最初は不協和音しか出ないかもしれませんが、批判的な言葉では改善できないことを決して忘れてはなりません。家庭内の不協和音は部屋の中の暗闇のようなものです。暗闇を叱っても効果はありません。闇をなくすには光を当てるしかないのです。家庭内でコントラバスの低音がやかましくても、弦楽器の音が多少甲高くても、あるいはピッコロが調子外れで音楽についてこられなくても、忍耐することです。家庭で福音の音楽が聞こえてこないときには、練習と継続という2つの言葉を思い出してください。神の助けによって、福音の音楽が家庭に満ちて、言葉に尽くせない喜びを味わう日が必ず来るでしょう。演奏が上手になっても、音楽で全ての問題が解決するわけではありません。生活の中にはクレッシェンドやデクレッシェンド、スタッカートやレガートもあるでしょう。それは自然なことです。しかしダンスのステップに音楽が加わると、夫婦や家族のバラバラだったリズムが調和の取れた状態に近づいていきます。試練ですら音楽を豊かにし、心を震わせるモチーフになります。真剣の教義は天からの露のように私たちの心に滴ります。聖霊は常に私たちの伴侶となり、私たちの尺、すなわち力と影響力を表す尺は、義と真理の普遍の尺となります。 そして私たちの主権は永遠の主権となり、強いられることなく、とこしえにいつまでも私たちに流れ込むでしょう。私たちの生活や家族の中でそれらが実現するよう、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
My dear brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、2013年12月、世界中の人々がネルソン・マンデラ氏の死を悲しみました。反アパルトヘイト運動を進めたため、27年間も刑務所で過ごした後、マンデラ氏は南アフリカで初めての民主的な選挙で大統領に選出されました。彼は自分を投獄した人々を許しました。全世界の人から称賛を受けるとよくこう言っていました。私は聖人ではありません。聖人とは努力を続ける罪人のことだと皆さんが考えているのであれば別ですが、この聖人とは努力を続ける罪人であるという言葉は自信と勇気を与えてくれます。私たちは末日の聖人、すなわち末日聖徒と呼ばれています。聖徒という言葉は一般的に清さの高みや、さらには完全の域に到達した人に対して使われます。自分が完全でないことを私たちはよく理解しています。福音はキリストの教義にひたすら頼ることで完全になることができると繰り返し教えています。その教義とは、キリストを信じる信仰を働かせ、悔い改め、バプテスマの制約と祝福を新たにするための聖餐を受け、さらには聖霊を常に伴侶とすることを求めることです。そうするとき、さらにキリストに似たものとなり、最後まで耐え忍ぶことができるのです。神様は私たちがかつてどのような人物であったかということよりも、現在どのような人物でどのような人物になろうとしているか、そして努力し続けるかどうかに関心をお持ちなのです。シェイクスピアの喜劇お気に召すままでは、登場人物の人生が劇的に変わる様子が描かれています。兄が弟を殺そうと企てます。そのことを知っていながら、弟はこの邪悪な兄を絶体絶命の危機から救い出します。弟の深い愛を知ったとき、兄はすっかり変わり、改心し生まれ変わったのです。その後、数人の女性がこの兄に尋ねます。あなただったのでしょう。自分の弟の命を伺っていろいろ罠を仕掛けたのは。兄は次のように答えます。そうなのです。しかし今は違う。以前の私がどんな人間だったか、それをお話してももう恥ずかしくない。今の私はご覧の通りの人間に生まれ変わったのですから。神の憐れみとイエス・キリストの贖いがあるので、そのような変化は単なる架空の話ではありません。エゼキエル書で主はこう宣言されました。悪人の悪は、彼がその悪を離れるとき、その悪のために倒れることはない。もし彼がその罪を離れ、行動と正義を行うならば、すなわち質物を返し、奪ったものを戻し、命の定めに歩み、悪を行わないならば、彼は必ず生きる。彼の犯したすべての罪は彼に対して覚えられない。彼は行動と正義を行ったのであるから。神様はその深い憐れみの上に、私たちが悔い改めて悪から離れるときに許してくださり、もう罪を思い起こされません。キリストの贖いと自分自身の悔い改めによってこう言えるのです。そうなのです。それが私でした。でも、もはやかつての悪かった私ではありません。モンソン大官庁は次のように教えています。神の最大の賜物の一つは、もう一度やり直せる喜びです。失敗をしたらそれで終わりではないのです。 正しくないと分かっていながら罪を犯したり繰り返し失敗や失望に直面したりしたとしても、やり直そうと決意したその瞬間にキリストの贖いの力が助けてくれるのです。こんな罪を犯してしまった、ここまで来たらもう諦めた方がいいと告げるのは聖霊ではありません。神様が松井生徒に努力し続けることを望んでおられるのは、罪を克服することだけにとどまりません。こじれた人間関係、経済的な問題、病気、他人の犯した罪の結果に苦しんでいるとしても、救い主の無限の贖いは罪がないのに苦しんでいる人さえも癒すことができるのです。主は他人の背きの結果として罪がないのに苦しむことがどのようなものかを完全に理解しておられます。救い主は心の痛めるものを癒し、すべての悲しむものを慰め、灰に変えて冠を与え、悲しみに変えて喜びの油を与え、憂いの心に変えて賛美の心を与えてくださいます。主の助けを受けて松井生徒が努力し続けることを神様は期待しておられます。他の人々の努力を認めないならば、神様は落胆されます。大切な友人であるトーバは母親のジュリアからこの教訓を学びました。二人は南アフリカにおける初期の黒人の回収者です。アパルトヘイト政策が終わって、黒人と白人の会員が一緒に教会に集うことになりました。異なる人種の人と平等に交わることは新しく難しい課題でした。ある時、教会に出席した二人は白人の会員から親切とは言えない扱いを受けたと感じました。教会を出るとトーバは母親に愚痴をこぼしました。ジュリアはトーバの不満を静かに聞いていましたが、やがてこう言ったのです。ねえトーバ、教会は大きな病院のようなものでしょう。一人一人が病気を抱えていて助けを求めて教会に行っているの。この言葉から大いに学ぶことができます。他の人が自分の霊的な病に取り込むとき、寛容になり親切で忍耐強く支えとなり理解を示さなければなりません。神様は努力し続けるように励ましてくださり、隣人が同じように行うのを許すよう期待しておられます。そうするときに贖いの力をさらに受けることができます。一見違いがあるように思われても、皆同じ無限の贖いを必要としているのです。数年前、カーティスという名前の素晴らしい若い男性が伝道に召されました。彼は伝道に集中し一生懸命に働く実に素晴らしい宣教師でした。ある時、未熟で社会性がなくあまり伝道に熱心でないように思われる宣教師が同僚になりました。自転車に乗っていた時、カーティスが振り返ると同僚がなぜか自転車から降りて歩いていました。カーティスは心の中で神様に不満を言いました。このような同僚を背負わされるのはなんて厄介なことだろうと。その直後、神様がこう言っておられるように感じました。カーティス、私と比べたらあなたたち二人はそれほど違ってはいないのですよ。カーティスは不完全ではあっても自分なりに努力している同僚に対して忍耐することを学んだのです。兄弟姉妹、自分の生活を振り返り悔い改めて努力し続けるように心からお勧めします。悔い改めなければ単なる罪人となり、粘り強くなければ落伍者となり、人を心から許さなければ偽善者となってしまいます。努力し粘り強くあり、他の人もそうできるように助けるとき、 真の末日聖徒となるのです。神様にとって大切なのは、かつてどのような人であったかではなく、現在どのような人でどのような人になろうとするかなのです。私は救い主と主の無限の贖いに心から感謝しています。また末日の聖徒となるよう努力し続けるように励ましてくださる末日の預言者たちに深く感謝しています。イエス・キリストの御名により申し上げます。アーメン。
残念なことですが、私の人生で肩書きや権威を得ることが動機となった時期がありました。専任宣教師になる準備をしていた時に、伝道中の兄がゾーンリーダーになりました。彼について多くの良いことを聞いていた私は、自分についても同じように言ってもらいたいと思いました。兄と同じような地位が欲しいと願い、祈りさえしたかもしれません。幸い私は伝道中に大きな教訓を学びました。前回の総大会でその教訓を思い出しました。去年の10月、ウークトドルフ館長はこう語りました。これまでの生涯で私は非常に有能で知的な何人もの人と知り合う機会がありました。若い時に私は教養があり洗練され成功を収めている人たちに感動したものです。しかし年を重ねるにつれ、真に善良で偽りのない素晴らしい祝福された人々にもっと大きな感銘を受けている自分に気づくようになりました。モルモン書に登場する私の英雄は、真に善良で偽りのない素晴らしい祝福された人、シブロンです。彼はアルマの息子の一人です。記録保管者および神の預言者となったヒラマンや、父親から勧告を受ける必要があったコリアントンという兄弟の方が私たちには馴染み深いでしょうが、アルマはヒラマンのために77節、コリアントンのために91節書きましたが、真ん中の息子であるシブロンには15節しか記していません。それでもこの15節に綴られた言葉は力強く教訓となります。我が子よ、あなたが確固としており神に忠実であるので、私はあなたによって大きな喜びを得られると確信している。あなたは若い時から主なる神に頼り始めたので、これからも神の戒めを守り続けるようにしてほしい。最後まで耐え忍ぶ者は幸いだからである。我が子よ、私はあなたに言う。あなたは民の中にあって忠実で勤勉で忍耐強く寛容であったので、私はあなたによってすでに大きな喜びを得た。アルマはシブロンについてコリアントンにこう語っています。あなたは自分の兄弟が神の戒めを守るのに確固としており忠実であり勤勉であったのを見なかったか。見よ、彼はあなたのために良い模範を示さなかったか。シブロンは父親を喜ばせたいと願い、称賛や地位、権力、誉れ、権威のためではなく、それが正しいからという理由で正しいことを行った息子でした。ヒラマンは弟のこの性質を知っていて尊敬していたに違いありません。父親から受け取った神聖な記録をシブロンに託したからです。シブロンはヒラマンから信頼されていました。それはシブロンが正しい人であって神の前をまっすぐに歩んでいた、そして絶えず善を行い主なる神の戒めを守りを務めたからでした。いかにもシブロンらしいのは、神聖な記録を受け取ってからそれをヒラマンに渡すまで自分のことをあまり書いていないことです。シブロンは真に善良で偽りのない人でした。神と腹からを愛し、そのために自分の時間と才能と労力を犠牲にして人を助け高めました。キンボール大官庁の言葉はシブロンの人柄をよく表しています。優れた女性、また男性というものは権力を手にすることではなく人々に仕えたいという望みをいつも持っているものです。あらゆる方法で称賛、地位、権力、誉れ、権威を追い求める世にあって、真に善良で偽りのない素晴らしい祝福された人々を私は称えます。彼らは神と隣人への愛を動機に行動する人たちであり、権力を手にすることではなく人々に仕えたいという望みをいつも持っている素晴らしい人々です。今日、地位と権力を得ることでしか人生に 意味を満たせないと信じさせようとする人がいます。しかしこの考えに左右されない人も大勢います。真に善良で偽りのない人になることに人生の意味を見出す人たちです。このような人たちがあらゆる職業やさまざまな宗教にいるのを見てきました。また真に改心したキリストの弟子の中に非常に多くいることを知りました。毎週世界中のワードや支部で求められる以上の働きで召しを果たしてくださっている人たちに敬意を表します。しかし召しは一時的なものです。もっと感銘を受けるのは、正式な召しがなくても絶えず人に仕え人を高める方法を見つける多くの人たちです。ある兄弟は教会に早く来て椅子を並べ、集会後も残って礼拝堂を整えます。ある姉妹はワードにいる目の不自由な姉妹のそばに座り、それは歓迎するためだけではなくて大きな声で賛美歌を歌うためでもあります。そうすればその姉妹に歌詞が聞こえるからです。ワードや支部の中をよく見れば、皆さんもそのような模範を見つけることができます。誰がいつどのような助けを必要としているのかが分かる会員は必ずいます。真に善良で偽りのない生徒について私が最初に学んだのは、おそらく私が若い宣教師だった時です。あるエリアで面識のない長老と組みました。韓国に来てから随分経っているのに、韓国語の就職に苦労していることを他の宣教師から聞いていました。しかしこの長老について知るうちに、私の知る中で最も従順で忠実な宣教師の一人であることを知りました。勉強の時間になると勉強し、伝道する時間には伝道していました。時間通りにアパートを出、時間通りに帰りました。言葉の習得は彼にとって難しかったにもかかわらず、熱心に勉強していました。この宣教師について聞いた話が真実ではないと知った私は、この長老について知ったことを伝道部中に伝えたいと思いました。そこで誤解を正したいという気持ちを伝道部会長に伝えると、会長は、天の御父はこの若者が成功している宣教師であることをご存知だし、私も知っていますと答えました。さらに、そして今、あなたも知っています。それ以外に知ることが必要な人がいるでしょうか。この賢明な言葉は奉仕で大切なことが何か、しかもそれは称賛や地位、権力、誉れ、権威ではないことを教えてくれました。肩書きにこだわりすぎていた若い宣教師にとってこれは偉大な教訓でした。この教訓を胸に私は自分の人生を振り返りました。するとその時は立派な肩書きや地位のない男女によって影響を受けたことが何度もあったことに気づきました。シブロンのような人が私のセミナリー教師でした。この善良な男性がセミナリーを教えたのは 2,3 年でしたが、彼は私の心を開いてくれました。私にとってそれが証を得るきっかけとなりました。一番人気のある教師ではありませんでしたが、よく準備し力強い永続する影響を残しました。教えを受けてからの40年の間に数回しか彼には会っていませんが、そのうちの1回は私の父の葬儀に来てくれた時でした。その行動は確かに肩書きや権力に汚されたものではありませんでした。この献身的な教師や彼のように善良で偽りのない多くの人を称えます。日曜学校の黒さを教えるだけでなく、朝食に生徒を招いて教え影響を与える日曜学校の教師を称賛します。ワードの若い男性と若い女性のスポーツ活動、文化活動に参加する青少年の指導者を称えます。近所の人たちに励ましの言葉を書く男性や、クリスマスカードをただ送るだけでなく、訪問が必要な家族や友人に直接手渡しする女性を称えます。アルツハイマーでつらい思いをしている近所の人と、その奥さんがとても必要としていた気分転換ができるように定期的にドライブに連れていく兄弟を称えます。こうした行為は称賛や誉れのためではありません。これらの人々は肩書きや権威を得られるかもしれないという動機で行動してはいません。彼らはキリストの弟子であり、絶えず善を行い、シブロンのように天の御父に喜んでもらおうとしているのです。召しを解任されたり、地位や肩書きにつかせてもらえなかったと感じて、奉仕や教会に来ることをやめてしまう人の話を聞くと悲しくなります。いつかそのような人たちが若い宣教師として私が学んだ教訓を学べるようにと願っています。すなわち大抵の場合、一番大切な奉仕は神しかご存じでないという教訓です。自分のために求めるあまり、神のために努めることを忘れてはいないでしょうか。 あなたが言うような人になるには随分と時間がかかるという人もいるでしょう。しかしキリストの福音によって人の心が変わり、動機が磨かれ高まります。バプテスマを受けて神の真の羊の群れに入ると、新たなものになる道を歩み始めます。聖餐を受けてバプテスマの制約を新たにするたびに、この最終目標に一歩近づくのです。この制約を守って耐え忍ぶならば、悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めるための力を得ます。この制約によって私たちは恵みを受け、神に仕えることができるようになります。心を尽くして神を愛し、自分のように隣人を愛せよという戒めを守ることができるようになるのです。この制約によって私たちの助けを必要としている人々を助けられるよう、神とキリストは私たちを助けてくださいます。私が心から望むことは、ただ地上と天の父を喜ばせ、もっとシブロンのようになることです。私は天の御父にシブロンのような人々がいることを感謝しています。彼らの模範は私に、そして私たちすべてに希望を与えてくれます。私たちはそのような人々の生活は、愛にあふれる天の御父と思いやりのある心優しい救い主がおられる証となります。シブロンのような人々のようになるために努力をすることを誓うとともに、この証をいたします。アーメン。
お話ししてくださった皆さんと、美しい音楽を提供してくれた皆さんに感謝します。今晩三冠夏時間の午後6時から、カンファレンスセンターで真剣部会があることを兄弟の皆さんにお伝えします。タバナクル合唱団の全国放送は、明朝三冠夏時間の午前9時半から10時までです。日曜午前の部会はその直後に始まります。この部会の最後の話者は、十二使徒定員会のクエンティン・エル・クック長老です。クック長老のお話の後、聖歌隊が神の御業に進みてを歌います。閉会のお祈りは70人のランディ・ディ・ファンク長老です。
この復活祭の季節に、私たちは救い主イエス・キリストから与えられる贖いについて考え、それを喜びます。邪悪な出来事が世界中に鳴り響き、人々は気落ちし、平安は損なわれています。近代の通信技術により、非道な行為、不平等な事柄、不正に関するニュースが伝えられ、多くの人は人生とは不平等なものであると感じるようになっています。それらのニュースがどれほど重大であっても、私たちはキリストがしてくださった比類なき取りなしの技を祝い、感謝することができます。救い主は文字通り死に打ち勝たれたのです。救い主は憐れみと思いやりを持って、罪悪と背きをその身に負われました。そして悔い改めて、主の名を信じるすべての人をあがない、正義の要求を満たされるのです。救い主の尊いあがないの犠牲には、人の理解をはるかに超えた大きな意味があります。この恵みの行為により、理解を超える平安が与えられるのです。では私たちは取り巻く厳しい現実にどのように対処しているでしょうか。私の妻メアリーはひまわりが大好きです。道端の予期せぬ場所に咲いているのを目にするときに喜びます。私の祖父母が住んでいた家に向かう道は舗装されておらず、その道に差し掛かるとメアリーはよくこう言ったものです。今日はあの素敵なひまわりを見られるかしらね。驚くことにひまわりは、農機具や除雪機によって硬くなった土壌、野生の花が育つにはとても理想的とは言えない土壌にさえ花を咲かせるのです。 若い野生のひまわりの素晴らしい特質の一つは、良い土壌でなくても育つことのほかに、若い花のつぼみが大空の太陽の動きに沿って動くということです。そうすることで見事な黄色い花が開く前に命を支えるエネルギーを取り入れるのです。この若いひまわりのように、私たちは神の御子、世の救い主に従うときに、多くの悲惨な状況に取り巻かれているにもかかわらず、花を開き輝かしいものとなります。救い主は実に私たちの光であり命であられます。麦と毒麦の例えの中で、救い主は弟子たちに、つまずきとなる者と不法を行う者は神の王国から取り去られると述べておられます。しかし忠実な者についてはこうおっしゃっています。その時義人たちは彼らの父の御国で太陽のように輝き渡るであろう。文字通り混乱した厳しい世の中で生活しているキリストの弟子として、私たちは救い主の愛に根ざし、謙遜に主の教えに従うならば、成長して花を咲かせることができます。人生の浮き沈みがあっても、救い主に確固として忠実に従う私たちの能力は、家族が義に従い、またワードや支部がキリストを中心として一致するときに大いに強化されます。神の計画における家族の役割は、私たちに幸福をもたらし、愛にあふれる環境の中で正しい原則を学ぶのを助け、永遠の命に備えさせてくれます。家庭で宗教を実践する素晴らしい伝統を子どもたちの心の中に植え付ける必要があります。私の叔父のボーン・ロバーツ・キンボールは優秀な学生であり、作家の志望者であり、 BYU のフットボールチームのクォーターバックでした。真珠湾攻撃があった翌日の1941年12月8日にアメリカ海軍に入隊しました。ニューヨーク州オールバニで新兵採用の任務を果たしていた時、リーダーズダイジェスト誌に短い記事を投稿しました。出版社は彼に200ドルを支払い、1944年5月号に我が家の今の時間と題する彼の記事を掲載しました。彼が自分自身を水兵としたリーダーズダイジェストへの投稿記事の一部は次の通りです。我が家の今の時間。ある夜、私はニューヨーク州オールバニで一人の水兵に時間を尋ねた。彼は大きな懐中時計を取り出して7時20分ですと答えた。それが遅れていることは明らかであったので、私は尋ねた。時計が止まっていませんか。いいえ、参観標準時間のままです。私はユタ州南部から来ました。海軍に入隊したとき、父がこの時計をくれたのです。家のことを思い出すのに役立つだろうということでした。時計が朝5時を指すと、父は乳搾りに出かけます。夜の7時半には、いつも家族全員がたくさんの料理が並んだ食卓を囲み、父が食卓にある食物について神に感謝し、私を見守ってくださるように神にお願いをしているのです。彼は最後にこう言った。どこにいても何時かすぐに分かります。私が知りたいのは、ユタが今何時かということです。その記事を送って間もなく、ボーンは太平洋での海上勤務を命じられました。1945年5月11日、沖縄の近くでアメリカ海軍空母バンカーヒルの任務についていたとき、その空母は2機の特攻機による爆撃を受けました。そして、叔父のボーンを含む、およそ400人の乗組員が戦死しました。スペンサー・ W ・キンボール大艦長はボーンの父に哀悼の意を表し、彼のふさわしさと主の約束である私にあって死ぬ者は死を味わわないであろう、死は彼らにとって甘いからであるという言葉について触れました。ボーンの父は、ボーンは海に葬られたが神の御手が彼を天の家に連れて行かれたのであろうと優しく述べました。28年後、キンボール大艦長は総大会でボーンについて話し、こう述べました。私はこの家族をよく知っていました。私も一緒にひざまずいて熱烈な祈りを捧げました。家庭での訓練がこの大きな家族に永遠の祝福をもたらしたのです。キンボール大艦長はすべての家族にひざまずいて日に二度 息子と娘たちのために祈りを捧げるように強く勧めました。兄弟姉妹の皆さん、私たちが忠実に家族の祈り、聖文研究、家庭の夕べ、神権の祝福、安息日を守ることを実践すれば、子供たちは今家で何をしているのか、今何の時間なのかを知るでしょう。この困難な世界で自分に何が起ころうと、天における永遠の家庭に備えられるでしょう。自分は愛されており、家庭において自分は安全であると子供たちが知ることは極めて重要なのです。夫と妻は対等のパートナーです。責任は異なりますが、互いに補い合います。妻は子供を設け、それにより家族全体が祝福されます。夫は親権を受け、それにより家族全体が祝福されます。そして家族会議では、夫と妻は対等のパートナーとして最も重要な決定を下すのです。子供たちをどのように教えしつけるのか、お金をどのように使うのか、どこに住むのか、その他家族に関する多くのことを決めます。主の導きを求めた後で、これらのことを一緒に決めるのです。目標は永遠の家族になることです。キリストの光は、家族は永遠であるという思いを神のすべての子供の心に植え付けます。私の好きな作家の一人は教会員ではありませんが、こう言っています。人生における多くのものは重要ではない。しかし家族は現実のものであり、重要なものであり、永遠のものであり、見守り、気配り、誠実であるべきものである。家族に加えて教会の役割は次の点でも重要です。教会は神のすべての子どもたちにイエス・キリストの福音を教える組織と手段を用意している。教会はふさわしく進んで受け入れるすべての人に救いと聖霊の儀式を執行する神権の権能を備えている。世界には広範囲に及ぶ争い、罪悪、多様な文化と不平等を強調する意見があります。教会では言語ユニットを除き、ワードと支部は厳密に地理的に分けられています。階級や階層では分けられていないのです。義にかなった改宗の中に全ての人種と文化が混在しているという事実を私たちは喜んでいます。ワードの家族は私たちの進歩、幸福、そしてもっとキリストのようになる個人の努力にとって重要です。文化はしばしば人々を分け隔て、また時として暴力や差別の原因となることがあります。モルモン書の中では、暴力や戦争、悪事、罪悪、また民や国家の滅亡さえ引き起こす邪悪な先祖の言い伝えを表現するのに、いくつか強く頭に残るような言葉が使われています。私たちに皆にとって極めて重要な教会の文化を聖文を用いて述べる際に、第4ニーファイ以上に良いものはありません。2節にこうあります。民はニーファイ人もレーマン人も共に皆地の全面で主に帰依した。そして彼らの中には全く争いがなく、論争もなく、皆互いに公正に振る舞った。また16節にはこうあります。神の手によって作られたすべての人の中で、彼ら以上に幸せな民は確かにありえなかった。全く争いがなかったという事実の根底にあったのが、民の心の中に宿っていた神の愛でした。これが私たちが目指している文化なのです。深い文化の価値観と心情は、私たちがどのようなものであるかを表す基本的な部分になります。犠牲と感謝、信仰、義の伝統を大切にして保たなければなりません。家族は信仰を築く伝統を味わい、それを守るのです。どの文化においても最も重要な特徴の一つにあるのが言語です。私が住んでいたカリフォルニア州サンフランシスコには、7つの非母国語ユニットがありました。言語を重んじる私たちの教義は、教義と誓約第90章11節に述べられています。その日には、すべての人が自分の言葉と自分の言語で完全な福音を聞くであろう。神の子供たちが自分の母国語で神に祈るとき、それは彼らの心の言語です。心の言語がすべての民にとって大切であることは明らかです。私の兄ジョセフは、医者として長年サンフランシスコベイエリアで開業していました。新しい患者であった年配のサモア人の教会員がある時、兄のオフィスにやってきました。このサモア人は 激しい痛みを感じ衰弱していました。診断の結果、腎臓結石が見つかり、適切な治療が必要だと言われました。ところがこの忠実な会員が言うには、彼の当初の目的はどこが悪いのかを知るだけだということでした。自分の健康上の問題を知って、それについてサモア語で天の恩地に祈ることができるようにするためです。会員にとって心の言語で福音を理解することは重要です。祈って福音の原則に従って行動することができるからです。言語も文化の伝統も様々ですが、私たちは一致と愛によって結ばれた心を持たなければなりません。主は力強くこう述べておられます。各人がそれぞれ自分の兄弟を自分自身のように尊びなさい。一つとなりなさい。もしもあなた方が一つでなければ、あなた方は私のものではない。私たちの目標は、適切な文化の多様性を大切にしながら、文化や習慣、イエス・キリストの福音の伝統などあらゆる点で一つになることです。私たちは自分の信仰と証を強めようとするときに、疑問と懸念を抱く会員がいるということを認識しています。大小を問わず懸念を抱く人を批判したり、裁いたりしないように気をつけなければなりません。同時に、懸念を抱く人は自分の信仰と証を築くためにできることは全て行わなければなりません。根気よくへりくだって学び、深く考え、祈り、福音の原則に従って生活し、適切な指導者に相談することが疑問や懸念を解消する方法です。今日、より多くの会員が教会を去っており、過去にないほど多くの人が疑念を抱き、不信仰になっていると主張する人がいますが、これは事実ではありません。松井聖徒イエスキリスト教会はかつてないほど強くなっています。教会の記録から名前を抹消する会員の数は常にわずかで、近年その数がこれまでになく少なくなっています。エンダーメントを受けて有効な神殿推薦状を持っている会員や、成人の10分の1観能者、伝道の奉仕をしている人など、はっきりと人数を数えられる分野での増加は劇的です。もう一度お伝えします。教会はかつてないほど強くなっているのです。しかし、人の価値が神の目に大いなるものであることを覚えてください。私たちはすべての人に手を差し伸べます。現在皆さんが直面している厳しい現実が暗く重苦しく、とても耐え難く思えても、月瀬まででの苦しみの暗闇と、カルバリでの人知を超えた苦悶と苦痛の中で、救い主が贖罪を成し遂げられたことを思い出してください。その贖罪がこの世の人生で経験する最もつらい重荷を解消するのです。救い主はあなたのために、また私のためにそれを行ってくださいました。私たちを愛し、御父に従い、愛しておられるからこそ行ってくださったのです。私たちは死から、まさに海の深みからさえも救い出されるのです。現世と永遠における守りは、義にかなった個人の家族、教会の儀式、救い主への従順の中にあります。ここに嵐からの避けどころがあるのです。孤独だと感じている人のために申し上げますが、皆さんは贖罪が自分の理解を完全に超えた守りと祝福をもたらすということを知ることで、確固として義に立っていることができるのです。私たちは救い主を覚え、制約を守り、あの若いひまわりが太陽の光に向かうように神の恩子に従うことができます。主の光と模範に従えば、喜びと幸福、平安が与えられます。詩編の27編と私の好きな賛美歌にはこうあります。主は私の光、私の救いです。私は厳粛に証しをします。イエス・キリストの復活されたこと、イエスが生きておられること、主の御声を知っています。主が神の御子であることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Bye. Our Father in heaven,
天の父なる神様、この霊感あふれる部会を閉じるにあたり、力強いメッセージを聞くことができたことに心からの感謝を申し上げます。この部会において私たちに与えられたモンソン大官庁を支持する特権と祝福に感謝いたします。またモンソン大官庁の顧問、また十二使徒の皆さんを支持することができたことに感謝しています。彼らから受ける導きや教えに感謝しています。また本日新たな召しを受けた方々に感謝しています。彼らがあなた様の愛に包まれ、祝福を多く受け、たくさんの祝福がありますように。今日人たちの言葉、預言者の言葉を聞き鼓舞されたことに感謝しています。あなた様の御子イエス・キリストの贖いについて思い起こすことができたので感謝しています。これらのメッセージをよく覚えていることができますように、そしてさらに前進することができますように、あなた様の弟子となることができますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
松井一世とイエス・キリスト教会第185回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はデイビス軍およびウィーバー軍のヤングシングルアダルトステークの会員による合同聖歌隊がお届けしました。この放送はモネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。